そのまま京都に行ったら、
うん、
多分お寺にはな、
うん、でもまたそれはそれで分からんよ。それはそれで分からんね。うん、ねえ。だけど人間の体は一つだし、人生は一つだから、やっぱりね、その時その時のやっぱり縁を生かしていくしかないもんね。うん、はい、じゃあ始めますね。放越の日々の54ページね。54ページの法華初心成仏書ですね。はい。法華初心成仏書、経文のごとくならば、末法の法華経の行者は、人に憎まるるほどに保つを誠の大乗の僧とす。また、経を広めて人を利益する法師なり、人によしと思われ、人の心に従いて尊しと思われん相場、法華経の仇、世間の悪知識なりと思うべし。もし法華経に説かれるごとくであるならば、末法の法華経の行者は、世間に憎まれるほどにこの法華経を保つ。これを誠の大乗の僧とは言うのである。またこの法華経を広めて人々を救う真実の法師なのである。世間からは善人と思われ、そうした世間の心にへつらって好奇であると尊称される僧こそは、実は法華経の仇、また世間の人々を悪道に陥れる悪人と考えなければならない。この法華初心成仏書というのはですね、この日蓮大聖人様が鎌倉の極楽寺の良寛というこの人に、この極楽寺良寛の批判をこのされているこの手紙なんですね。で、極楽寺の良寛という人はですね、今でも鎌倉に極楽寺っていうそのお寺がありますけれども、この極楽寺の良寛っていう人は道を作ったりですね、その橋を作ったり、病院を作ったり、それから貧しくて病気の人に薬を施したりですね、食事を施したりということをですね、今でいうところのこの慈善事業というか、そういうことをですね、その非常にこの熱心にされて、それでその鎌倉幕府の権力者へのですね、この政治アドバイザーですね、政治顧問みたいな、そういうこともこのして、一般の庶民にも、その権力者にも、この信頼をされて、この世間の尊敬をですね、この一身に受けて、もう本当に極楽寺の良寛が通れば、この手を合わせて拝むような、この生き仏のように、この崇められる、そういうこの存在でこのあったわけなんですね。で、そういう人をこの大聖人は、そのまあ世間の人たちはそういう人間をこのいい坊さんだというふうに、そのみんなその考えているかもわかんないけれども、その極楽寺の良寛は大聖人様からするとですね、この正しい仏法を説いていないと、法を説いていないじゃないかというふうに、この大聖人様はその極楽寺の良寛をこの批判このするわけなんですね。で、極楽寺の良寛はその八宗見学っていうふうに言って、 その時代のこの世の中でこの、まあ、名前を出しているところのですね、その真言宗とか禅宗とか念仏宗とかですね、そういうその宗教何でもこの学んで何でもこの知ってると、このお経にはこういうことが書いてある、このお経にはこういういいことが書いてある、このお経にもこういうことが書いてあるっていうふうに、その全部のこの宗教っていうものにこの通じているんだと、それほどのその博識博学のこの僧侶なんだというふうに、このまあ自他ともにですね、この認めるこのそういうこの存在だったわけなんですね。そうやって考えると、大聖人様はじゃあ八宗全部八つのこの宗派宗教というものをこのマスターしてるっていうふうに極楽寺の良寛は言うけども、じゃあ八宗の中で一番正しい法というものは何なのかということをこの示すのが、この僧侶としてのこの使命であり、この責任であるんだと。僧侶が橋を作ったり道を作ったり薬を施したり食事を施したりっていうことをこのするんじゃなくて、僧侶が一番しなければならないのは法を説く、正しい法を説くっていうことなんだと。その法によって人を導くっていうことが、その僧侶がしなきゃいけないことであるし、僧侶しかできないそのことなんじゃないかと。それをしないで、そういうことをこのして世間の尊敬をこの受けているということは、その極楽寺の良寛というものはその悪人であるということをこの世間に対してこの訴えるわけなんですね。で、世間から生き仏のように言われている人をその悪く言えばですね、その悪く言ったその大聖人がその世間のその全部からその憎まれるということは、もう当たり前にこの分かっているわけなんですね。で、鎌倉を中心としてそのずっとこの日照りが続いて、それが2年3年というふうに長いその年月日照りが続いて、干ばつになって疫病が流行して、たくさんの人がその立正安国論にの最初に書いてるように、牛や馬がその倒れてこの死んで、そしてその死臭を放って、ハエがたかって蛆が湧いてと、それを取り除くっていうことがもうできないほど、その人間もそのこの死んで倒れていくというような、そういうこの状況になった時に、その鎌倉幕府はその生き仏のように尊敬されている極楽寺の良寛に、その雨を降らす雨乞いのその祈祷をこのお願いするわけですよね。で、極楽寺の良寛はもうこの雨を降らせば今まで以上にみんなのその尊敬と信頼を得られるというふうに考えて、その雨乞いをこのするわけなんですけれども、全くその雨が降るということがこの起こらないと。そこでその大聖人はその祈祷の最中に、もし雨が降ったならば、その私はあなたの弟子になろうと、この法華経を捨ててあなたの弟子になるということを極楽寺の良寛にこの伝えるわけですけれども、そこでまた極楽寺の良寛はたくさんの僧侶はまた集めて、そのまたそこで一つそのギアを上げて、その一生懸命祈祷をするわけですけれども、全く雨がこの降らないと。で、その後を受け継いで、今度は大聖人様がこの法華経の南無法蓮華経でその雨乞いをすると。この南無法蓮華経の方は雨乞いの教えではもちろんありませんけれども、その極楽寺の良寛のその信仰というものがいかに間違ったものかということを証明するために、この大聖人様はあえてその雨乞いということを通して、この法華経のこの法というものの力というものが どういうもんなのかということをこの天下にこの伝えなければならないというふうに考えて、他の大聖人様がその雨乞いをする。そうするとこの静かにこのずっとこのひび割れたこの地面を潤すようにずっとこの霧雨のような激しい雨じゃなくてですね、そのしずしずとこの降るところの雨がこのずっとこの続いてこの地面を潤してこの行ったわけなんですね。でそのことを通して極楽寺の領官は一蓮が 雨が降る自分の祈祷封じの祈祷を陰でしていたんだというふうにその幕府の権力者というものに泣きついてそのことを説いて回るわけなんですね。で幕府も日蓮を憎く思ってますから、だからその極楽寺の領官の言うことが嘘か誠かそのことを検証するということもなくして、極楽寺の領官のそういう耳打ち話っていうものを信頼して、そして日蓮というのはとんでもない人間だっていうふうにその権力者もその目家の幸いとして傾く。それが原因になってこの大聖人様のこの辰の口の法難というものがその起こってこの行くわけなんですよね。ですから大聖人様はもうあえてもう世間にその迎合することなく世間の悪評というものをそのかぶるということ、あえて逆風が吹き荒れるということを承知の上でこの極楽寺の領官を悪人と定めて、そしてこの南明法蓮華経の法こそがその批判している世間の人々が成仏を遂げることのできるところの教えなんだということを、そのあえて自分が起こした逆風の中でこの法を説いていくということをこの大聖人様はこのしたわけなんですね。ですから大聖人様はそのここに書いてあることの内容というものはいつも申し上げるように恵方不恵人ということですよね。恵方不恵人、法によってこの人によらざれということですよね。法によってということは、この法は一切修行成仏の法ということですよね。一切修行成仏の法、一切修行成仏の法ということですよね。つまりどの命にもですね、みんなその仏の命っていうものがその備わっているんだと。誰でも仏になるということがこのできるんだということがこの南明法蓮華経の法というものにはこの説かれているんだと。この極楽寺の領官の八宗見学という真言宗、全宗、念仏宗、愚者宗、成実宗、法相宗という、そういうような昔からあるところの宗教というものは悪い心や迷う心というものを退治してなくしてなくしてなくしてなくして自分の心から追い出したら、その仏の清らかな仏の命だけが残って仏になれますよということをこの説いているけれども、そうじゃないんだと。どんな地獄の命を持っている者も、畜生の命を持っている者も、修羅の命を持っている者もですね、みんなその命の中に同時に仏の命というものも備わっていて、その仏の命というものが全ての命に備わっているということは、全ての命がこの南明法蓮華経の法というものによって仏になることができるんだと。悪い心や迷う心というものを一時はなくすことができても、完全になくして退治するということは人間の命というものはできないんだから、そういう命というものを抱えたまんま私たちは仏になるということができなければ、それは本当の救い、本当の仏になる道というものを説いた教えとは言えないんだということをこの大聖人様はこの訴えるわけなんですね。 だから一切衆生が成仏するにはこの真実の一切の衆生にその仏の命というものが備わっているということが説かれたこの南無法蓮華経の法でなければ不可能なんだと。南無法蓮華経の法以前のまた南無法蓮華経以外のこの法では仏になるということは絶対にこのできないんだということをこの大聖人様はこの恵方不恵人として法を中心にする恵方不恵人なのか名誉や肩書きや地位とか権力とかこの世間の人気とか評判とかそういうものをこの中心にしたところのそういう考え方のこの信仰なのか人格者とか道徳者とかそういうものをこの求めてそういうそのふりをするところのそういうその坊さんとしてのこの生き方っていうものがそのいい僧侶と言えるのかと正しい法を説くのがこのいい僧侶で間違った法を説く者がどれだけ人格者で道徳者であっても間違った法を説く僧侶というものは悪い僧侶なんだということをこの大聖人様はそのいい僧侶悪い僧侶というものがいるんだったらその基準というものは何なのかと真ん中というものは何なのかということをこの世の中の人々にその逆風というものがあえて起こったとしてもそのことをこの大聖人様はこの正面からまっすぐにこの世間の人々に訴えたということなんですね。これはですねいいお坊さんひどいお坊さんというその本なんですね、桂恵子っていうこの人が、行政書士で、ファイナンシャルプランナー遺言相続改装など人生の就活分野全般の相談に応じる雑誌記者として15年間活動した後2007年にこちら OK 行政書士事務所を開設また生きづらさと向き合う人間団体人並みを主催し葬送分野葬儀の分野の専門家や僧侶との座談会を随時解散東京観光専門学校非常勤講師青年後見人支援センター、ヒルフェン、会員と、会員という肩書きの人がこういう本を出して、まあ、本屋でたまたま何年か前にこの題名が目に入ったので買ってこの読んだところですねいいお坊さんはこの貧しい人たちに、薬や仕事とか、生活の困ったことに相談にこの乗ってるとでひどい坊さんは葬式とか法事とかそういう時にその高額の戒名の料金を取ってその儲けてるということがこの最初から最後までずっとその書いてあったんですね。でこういう本にはその新しい本をこの買うとですねその読んだ人の反響のを得たいためにまあはがきが入ってるんですね。この読んだ上での感想を送ってくださいというハガキがその書いてあるので、その私はこの本を全部最初から最後までちゃんと読んでですね、その今言ったように坊さんっていうのはまずその社会事業、慈善事業、ボランティアこの事業をこのする以前にその法をその解くっていうことが一番その坊さんとしてやらなければいけないそのことなんだと。で、この本には何にもその、そういうことがその、書かれていないと。坊さんは一番にしなければいけないのは 真言宗だったら、なぜ真言宗の教えがその一番正しいのか、禅宗であればなぜ禅宗の教えが正しいのか、なぜ自分が禅宗の坊さんをやってんのか、なぜ自分が真言宗の坊さんをやってんのかということをきちっとその世間の人々にその説いて伝えるということを一番にこのしなきゃいけないそのことなんだと。そのことがこの本の中には何にも書かれてないけども、そのことをどういうふうにあなたはその考えるんだということを送ったんですけども、何にもその返事はこの来ません。つまりこの人はもう世間の代表のような一人として、これがいい坊さん、これが悪い坊さんというふうに法、どういう法を説くかっていうことはもう全くその興味がなくて、その社会のためにその役に立つような、弱者に、弱者を救うようなその生き方をしている坊さんはいい坊さんと、権力者のように振る舞っている坊さんはその悪い坊さんというふうに、そのこの人はそのまあ判断基準とこのされているんだなと。まあ何も返事がありませんから、まあ私は想像してそのことを書く、まあ考えるしかないんですけども、そういうふうにまあこの本を読んでですね、その感じたわけなんですよね。だから大聖人様は全くそのそういうことを考えないで、その法華経の逆縁ということをこの一番にその考えたわけですよね。逆縁、つまり私たちはもう一つは順縁というのがありますけども、順縁、素直にこの信ずる人を順縁、おかしいなと、変だなというふうにこの逆らう心を持っている人を逆縁というふうに、まあ簡単に言えばそういうことを言うわけですよね。だけど人間というのは素直な部分もあるし、そのひねくれた部分もみんな持ってるんですよね。 100% 素直だけっていう人間はこのいないわけですよね。また逆にこの部分は素直だけど、この部分はその絶対に譲れないというふうに、その心の部分部分によってそのそういう感情っていうものがこの住み分けてこのいるわけなんですよね。だけどこの法華経の教え、大聖人の教えっていうのは基本的に地獄、餓鬼、畜生、修羅、人間、天上、声聞、円覚、菩薩、仏っていうふうに10回の命っていうものをこのみんな持ってるわけですから、この世の中にある命っていうものはみんな10回でできていると。十戒でできているということは、地獄界の命を持っている者にも仏の命があると。仏の命を持っている者にも地獄界があると。いうことを、この前提に、この法というものが説かれているわけですから。だから、信ずる心だけで、この心というものが固まっているという人は、誰もいないということですよね。つまり、この世の中の命というものはみんな逆縁ということなんです。順縁っていうのは瞬間に順縁であっても基本的にはみんな逆縁ということになります。そして命っていうものは永遠ですから、ですから今の時だけ信ずるというんじゃなくて、永遠の命の中でこの南無妙法蓮華経の法というものをこの信じることができるかどうか、南無妙法蓮華経の法というものにかなう生き方というものができるかどうかということが一番大事なそのことなんだということなんですね。だから大聖人は今この時代において誤解をして憎んで日蓮を殺そうとしたり日蓮を傷つけようとするような人が現れたとしても、この南無妙法蓮華経の縁というものを この日蓮を通して結ぶことができれば、その人たちは必ずやがて仏になるということが、この南無妙法蓮華経の縁というものを結ぶことによってこのできるんだと。だからどんだけその話しても全く聞く耳を持たない、全く考えようともしないようなこの人たちに、あなた方の信仰はその間違ってるんですよというふうに、このまず声をかけるということしかその人たちにはそのできないということなんですね。ですからそのことを通して、その人間が日蓮を憎むようなことがあったとしても、その憎しみという逆縁からこの南無妙法蓮華経の法というものに縁をして、そしてやがてこの南無妙法蓮華経の法というものに導かれて成仏するということがそのできる、それをこの大聖人様はこの求めるということしかその自分にはできなかったということなんですね。これがいつも皆さん方と一緒にこの読むところの、我深く何じらうやもうあえて教慢せずゆえんはいかん、何じら皆菩薩の道を行じてまさに差仏することをうべしという法華経に書かれるところの上不教菩薩のこの生き方というもの、それをどの時代においてもこの大聖人様はこの実行していくということがその大事なんだということなんですね。だから先ほど言ったところの名誉とか肩書きとか地位とか人気とか権力とか世間の評判とか、そういうものをこの中心として考えて、そしてこの世の中の人々にこの尊敬をされているというこの僧侶というものは、極端かもわかんないですけども、大聖人様の目から見ればそれは悪人でしかないと。法を解かないで、そういうことで世間のこの評判というものを得たとしても、それは僧侶として法というものを説いていない、正しい法というものに主情を導いていない悪人なんだということを、この大聖人様はこの訴えるわけなんですね。だから今今世で、今生きているこの時代において、どれだけその日蓮が憎まれたとしても、必ずこの南無妙法蓮華経の永遠の命の中で、その逆縁という妙法への縁というものをこの結ぶということがその大事なことなんだということを、この大聖人様はこの示されているわけなんですね。だから大聖人様のこの説かれたところの、念仏無限前天魔真言亡国律国俗というこの歯科の格言という、この大聖人様のその法を説く、今で言えばキャッチフレーズみたいな、そういうそのキャッチコピーのこの言葉も、そのことを通してその世間の人々に自分自身のやっている信仰っていうものがどういうもんなのかということを振り返って、その考えてもらいたい、その言葉によって怒りや憎しみっていう心っていうものが日蓮に対して、また法華経に対してその向けられたとしても、そのことは永遠の命の中で逆縁として必ず妙法の縁っていうものをこの結ぶことがこのできるんだと。すべての人が話を聞いてくれて、すべての人が話したことに対してこの考えを持ってくれて、そしてすべての人が議論に応じてくれるっていうような、そういうこの世の中じゃないんだということを、この大聖人様はこのその生き方の中でこの示されているということなんですね。それは権力の中心であり、教育も持っているところの武家社会の幕府の役人でさえもみんなそうだったと。また多州の坊さんも極楽寺の領下に代表されるように、日蓮のこの言っていることに対して日蓮と議論をしないで、日蓮を殺して亡き者にしようというふうにこの暗躍してこの動いた。 僧侶でさえもみんなそういうこの考え方の生き方しかこのできなかった。だから日蓮はそういうこの姿勢を持ってこの世の中にこの南無法蓮華経の縁というものをこの伝えていくという方法をこの取ったんだということが、この今読んだところのこの御書の中からですね、この分かるわけなんですよね。だからこれはこの日蓮に対して南無法蓮華経に対して今もずっと続くこの世の中のアレルギーをこの生んでるわけなんですけども、それはただ世の中の人たちが日蓮に反発するということじゃなくて、もう大聖人はもう想定の中でこのその反発を逆縁という縁としてその考えられて、このことをこの示されたと。私たちもその逆風の中でこのなぜこの南無法蓮華経以外の教えというものが仏になるという成仏するということができない教えなのかということをその伝えていかなければいけない、そこが私たちにその信仰者として課せられたところのこの責任であり使命なんだということがこの言えるわけなんですよね。なんか分かんないことありますかね。まあ、上村さんはあんまりこの日蓮のこういう生き方っていうものはあんまり好きじゃないかもわからないんですけどもだけども日蓮大聖人の時代っていうのはその今の私たちが生きている社会よりもそのなんていうんですかね、もちろん士農工商の身分制度も当たり前だし、それから江戸時代のようなそのきちっとした法律にのっとった檀家制度っていうのはないんですけども、その母体になる檀家制度みたいのはもうちゃんともう鎌倉時代にあるんですよね。だから宗教の自由もないっていうことですよね。その一族になれば同じ宗教をしなきゃいけないというその考え方で、この教えだから信ずるじゃなくて、自分はこの信仰の家に嫁いできたから、この一族はこうだからということでその信仰するということ、それから権力者は真言宗も拝むし念仏も拝むし禅宗も拝んで、つまり信仰が保険なわけですよね。こっちの保険もこっちの保険もこっちの保険もかけて、どこが傾いても補填できるように大丈夫にこのしとかなきゃいけないと。それから世間の人がそのいろんな宗教をしてますから、いろんな宗教にその顔を向けとかなきゃいけないというふうにその世の中ができてたわけですよね。だから大聖人がどんだけ南無法蓮華経の法というものを説いても、その心の中で、まあ、言ってることは分かるんだけど、宗教を改めるというところまではそのしたくないしできないというふうな、そのもうがっちりそのがんじがらめになっている、そういう世の中だったんですね。だからその中でその、まあ、今のように何にもそういう制約がなくても私たちがその法を伝えた時にそういうバリアがあるということをこの今の私たちにも感じるんですけども、大聖人の時代っていうのはもうその数百数千倍そのバリアっていうものにもそのがんじがらめにこのなってたわけなんですね。だからそれをこの大聖人様はその破っていかなきゃいけなかったということがこの言えるんですよね。権力者は権力を背景にしてその 禅宗を中国から輸入して、禅宗をどんどんどんどん世の中にこの浸透させていったように、権力者がやってる宗教だということで、お上の言う通りということでなびいていく世間の人はいるんですけども、大聖人には何のその背景も権力も何もないわけですよね。だから本当にこの恵方不恵人の一切の修行が仏になる教えというものはどういうものなのかということをこの説いていくということしかその道がなかったということなんですね。だからそれがこの、まあ、この今でも、まあ、もちろん大聖人がそういう生き方をされたということがその基礎になって、その今日まで、その生き方教え、姿勢というものがこの続いているということですよね。だからどうしたってもう最初からこの大聖人の教えがどういう教えかということを知らなくても、もう反発だけはみんな持ってるというところからそのスタートするということになりますね。
僕は大聖人の教えとか、ね、南妙法蓮華経の、ね、教えは大好きな、ただ日蓮大聖人がもうちょっと丸いきはったら、もっと広がったのになと思うだけで、日蓮大聖人が嫌いとかそんなんじゃないんです、ないんです、
うん、
はい。
で完璧に丸くいったのがその浄土宗ですよね。浄土真宗本願寺ですよね。でそれまではもうその権力者と戦争するまで、その蓮如という人が途中で出てくるまで、その一つの国家としてその浄土真宗というのは存在したんですけども、蓮如が出てその全く法然親鸞のこの法然親鸞はもう純粋にこの南無阿弥陀仏だけっていうその教えを説いたんですね。だからその大聖人と違う意味でもう妥協なしなんですよね。だけど蓮如はもう何をやってもいいと、南無阿弥陀仏をその中の一つにその唱えて信じてくれれば何をやってもいいというふうに、完璧にそこからその朝廷や権力者っていうものとそのくっついてこの行くわけなんですよね。だからその本願寺はもう法然親鸞の精神っていうものはもう全くなくて、その途中のこの蓮如という人がその浄土真宗というものの今のこの繁栄をこの築いているということなんですね。でそれは蓮如の存在は創価学会と一緒なんですよね。つまり南無法蓮華経って唱えれば幸せになれると、南無法蓮華経って唱えれば病気が治る、お金が儲かると、蓮如はそれをやったわけですよね。でそこでこの爆発的に南無阿弥陀仏はそのたくさんの人にこの広がってこの行くわけですよね。南無法蓮華経って言えば今世の中ではあんた創価学会かっていうふうに言われるほど、そのこの法華経っていう法華経の南無法蓮華経が見失われて、創価学会の南無法蓮華経にその成り変わっちゃってるっていうことを、もうそういう世の中になっちゃってるっていうぐらいにその変わってしまってるわけですよね。だから本当にその創価学会っていうのがそのあれだけのこの爆発的なこの広がりを見せたんですけども、日蓮大聖人の教えとは全く違うものにこのなってしまったと。だから 拡大することを考えれば、その丸くっていうか変質した方がそのいいんですけども、その変質が本当に法華経の教えなのか、本当に大乗人の教えなのかというふうに考えたときに、そのまあ上村さんもご存知のように創価学会の考え方は大乗人の教えとは違うということになっちゃうんですね。だからそこが非常に、世の中に広がるということと、その教えっていうもののこのもともとのこの教えの根本をその守るということと、どちらを中心にするかということなんですよね。だから自分の個人的な意地でもってとんがってるんじゃなくて、大聖人はこの法華経のこの教え、さっき言った一切衆生成仏の教えっていうのはこの南無法蓮華経しかないんだというところがやっぱり一番この中心の、まあ、原点ということなんですよね。これはだから本当にそういう意味でとんがるか、その丸くなるか、丸いのととんがりの中間ってできないんですよね。どっちかなんですね。
賢
すぎる。だから本当にそういう面で、なんていうんですかね。
僕らも運動やったら、ね、やっぱり、南無妙法蓮華経は一番いいけど、やっぱり、ね、他の、宗教はありますやん。ね、ね、顔もあるわ。神社もありますし、ねね、そんなんもあれやけど、大事やけど、やっぱり何の法蓮華経が一番やねんでって、僕らやったら言うねんけど、ね、日蓮大聖人は、やっぱり、ね、
だから法蓮にしても親鸞にしてもみんな法難には合ってるよね。うん、やっぱりあの人たちはやっぱりこの南無阿弥陀仏しかダメだということを訴えたわけよね。だけどそういう人たち、そういう人、
天皇陛下がやはっとなんじゃない、天皇はやっぱり神社でしょ
う。でももともとその天皇がこの仏教を日本にこの入れたわけだから、天皇も神も拝むし、その仏教もするというふうに、その二股三股公約だったんですよね。だからそのやっぱりその一つにその統一するということはその誰もできなかったんですけども、大聖人は何の力もないのにその一つだけっていうことを訴えたわけなんですよね。
ちょっと前までは天皇は神さんやったんじゃない。
うん。
前こそね、見えやりやったってことで言わなかった。
いやだけど天皇もあれじゃないかね、大聖人の生まれる前の年の承久の乱、この以後はもう本当にその貧しい、プライドはあっても、やっぱり本当にその 神だって名乗ることができないほどそのボロボロの生活だったと思うんですよね。
昨日テレビでやったんですけど、
うん、
岡山がやっぱり難民法に影響が多いらしさ、
うん、
日蓮少子の地で、
うん、不自由性がその大きいんですよね、岡山はね。うん。
うん。その、聞こえへん。秀吉の妹の子さんが、
うん、
やっぱり岡山の基金があったらしい
ん
ですね。で、その時にね、やっぱりそのね、平安時代とかその時にね、何々だろうと言って、ありがとうございますが、ね、あかんさんが言うので、みんな何を覚えていたんですって言って、
うん、
もう何を覚えていたんですって、しゃあさあ、
うん、岡山は本当にそう、まあ、そういう意味ではこう古いんですよね、うん、いやだから本当に私たちはまあ、子供に対しても孫に対してもね、友達に対してもね、そのまあその今その話し合って理解をして今信じてもらうということを願ったとしても、それができなくてもそのさっき言ったように命は永遠ですから、その永遠の命の中でこの南無法蓮華経の法というものをその心の片隅にでもその縁というものを持って、そのまた持たせるということがね、その大事なことなんだと。縁を持っていれば、それをこの手づるとして、この妙法に、その命が行き着くってことはあるけども、縁がなかったらもう全くその浮き草のようなこの状態になってしまうと。だから今その信じてくれるっていうことを願ったとしても、それができなくても必ずその縁をこの投げかけることによって必ずその縁というものがその生きることがその必ずあるんだと。だから蒔いた種はカラスがほじって食べようが、そのよそへ持ってってそこで芽を出すかもわからないし、一つとしてその無駄なことはこのないんだと。だから日蓮がどれだけ法難を受けても、日蓮は全くそのことに後悔をしなかったっていうのはそういうことなんですよね。だから俺は正しいこと言ってんのになんでこんな目に遭わなきゃいけないんだっていう、そういうその愚痴や恨みっていうものは大乗には何にも持ってないわけですよね。当然そうなるっていうことを想定してその大乗には、そういう生き方をされたと。だけどその後の時代の人たちは大聖人ほどの覚悟がある人ばっかりじゃないですから、だからそういうその法難に遭うとそこからその曲げられていってしまう人もいっぱいいるということなんですね。でもそれは人間だから、そうなったとしてもそれは責められないよね。うん。